ありがとう。作家の本田健です。今回のテーマはベストセラー作家になる人の5つの特徴というテーマでお話したいと思います。まず1番目は、話が面白くてネタがいっぱいある人です。これ芸人さんなんかのことを考えていただけたらわかると思うんですけども、例えばそのある芸人さんは日常的に大したことないこと話しててもなんか引っ込まれるような面白さっていうのがあったりしますよね。で、作家もある意味芸人さんみたいなところありまして、その延々とダラダラダラダラ話しても面白いこと話せるかどうかっていうのが結構鍵になります。なので、例えばお金のことを話した後には次はお金と男女関係について話をして、そしてお金がいかに男女関係で最高のドラマと最悪のドラマを引き起こすかとか、まあそんな話でお金っていうことを話してるんですけども、次々に面白い話を繰り広げられる、まあこういった才能のある人が作家なんですよね。必ずしも話が面白いという必要はありません。けれどもボソボソボソっと話しながらもなんか引き込まれてしまう、これがですねベストセラー作家の人たちが共通に持ってる第一番目です。で、これは非常に面白いんですけど、自分が体験してない分野に関しても喋れるかどうかってことなんですよね。僕のお兄さんみたいな存在で、中谷明弘さんっていう人がいるんですけど、まあ、皆さんも多分、1冊や2冊や、ひょっとしたら10冊ぐらい読まれてる方もいるんじゃないでしょうか。数々のベストセラーをもう1000冊以上書かれている、まあ、大先輩の中谷明弘さんと、プライベートでも食事することがあるんですけど、その時に、いろんな話をして、面白いのがね、ラジコンの話とかをしてたら、なんか、ラジコン日本一の人がいたのかな。そうしたら、ラジコン日本一の人よりも、詳しくラジコンのことを話していたそうです。そして、僕も実際にそういう現場にも居合わせたんですけど、例えば、中谷明弘さんが子育ての話をたまたま、することになって、で、中谷さん結婚してないし、子供もいないのに、なんで子育ての話を延々話せんのみたいな、それで笑ったことがあるんですけども、まあそういう自分があんまり体験してないことでも、面白おかしく、ためになる話ができる。これは作家の、一つの特徴ですね。2番目、専門分野でエキスパート。これは例えば、ドクターが自分の内科に関して、あるいは外科に関して、眼科に関して、歯科に関して話す。これ当然だとは思うんですが、その分野をある程度極めているような人ですよね。例えばそういうので思いつくのがドクター深夜の病気にならない生き方。あれは確か世界300万部ぐらいいったと思うんですけど、そういう意味ではそのご自身のその専門分野、ドクター深夜の場合は腸ですよね。で、腸相っていう、まあ、人相とかっていうのと同じような言葉で、腸の雰囲気とか腸のその様子、これがその人の健康をすごく表している。まあ、これを本に書いてですね、ベストセラーになりました。まあ、考えてみたら、人の腸をですね、内視鏡で、まあ、それ自身がドクターシーンが開発したやつなんですけども、毎日毎日毎日何十件、そして何万件っていう症例を30年、40年見続けたら、それは例えばこういうふうなものを食べてる人は腸が荒れている。こういうふうなものを食べてる人は腸がいい感じ。そして健康だ。まあ、こういったのっていうのは本人しかわからないことってありますよね。これは税金の分野でも、教育の分野でも、あるいは夫婦関係、コミュニケーション、いろんな分野でですね、言えることだと思います。まあその分野の一流の知見を持っている人、まあこれがベストセラー作家になる。まあ当たり前といえば当たり前の話なんですが、この専門分野を極めている方、この人がですね、ベストセラー作家になります。さあそして3番目。自分のライフワークへの情熱と愛がある。これはですね、もう本当にその人と会った瞬間からわかります。もう例えば料理のことだったら延々と話してしまう。料理の鉄人とか、一回捕まったら延々といかにフランス料理が美味しいかって話をそのプライベートでもしてしまう。まあそういうふうな人ですよね。料理の鉄人の酒井シェフと一緒に対談させていただいたことありましたけど、料理がいかに楽しいかってことを延々と話されてました。で、ご本人は本当に楽しそうに語るんですよね。70代になっても毎日フライパンでね、こうやってこう料理をする。これがその筋トレにもつながる。そしてそのために自転車でお店まで10キロぐらいでしたかね、通うんだって話をされてましたけど、それも何もですね、料理を1日でも長く続けたいからなんですよ。だから筋肉をつけるとかっていうことに関しても、もう並々ならぬ情熱があるんですよね。それはね、とりも隠さずですね、自分の料理、これを続けたいからなんですよ。これで思い出すのは、僕のメンターのジョン・グレイ博士がですね、なんかあるとすぐ、その自分の専門分野のことをずっと話す癖があるというか、で、面白いのは、その僕は東京でイベントやるんだって話をしたら、友人がね、まあアメリカ人なんですけど、 ジョンの講演会やるのか。まあ、いいと思うんだけど、何時までに終わるっていうのをちゃんと言っとかないと、ジョンはオーバータイムの王様なんだよっていうふうなことを3人ぐらいの人に言われたんですよ。で、そして実際にジョン・グレイさんの講演会をやったら、もう伸びる伸びる。で、僕の友人では、さあ、これでラストクエスチョン、最後の質問ですって言ってから1時間半ぐらい喋ったそうです。なので、日本だとね、終電で帰れなくなっちゃう人が出てきますから、まあ、とにかく、それを抑えようっていうのをした覚えがあります。で、プライベートでジョン・グレイ博士とも付き合うようになって面白いなと思ったのが、まあもちろん当然、クライアントでお金もらってすごい金額だと思うんですけど、もうその何千ドルってお金払った人たちに対して、パートナーシップについて話すのはわかると思うんですけど、ジョン・グレイ博士はですね、もう普通の人でも全然 OK なんですよ。ある時、確かメキシコかどうかのホテルで、その TLC というベストセラー作家の会の会合があった時にですね、僕はジョンと話したかったんだけど、なんかおばさんと話してるんですよ。なんかそのホテルの。で、そして長く話してて、そしてなんかこう涙流したりとかしたのを見て、で、それで知り合いでね、旦那さんが亡くなったとかそんなのかなと思って聞いてみたら、いやいや、たまたまそこで散歩の途中に出会った人で質問がされたから、っていうか、まあ、世間話みたいなで質問されたから答えたんだよって。だからその掃除のおばさんみたいな人は、彼が世界的に有名なパートナーシップの専門家と知らずに旦那さんの話をしてるんですよね。それで、プライベートでも人の恋愛相談に乗り、そして的確なアドバイスし、泣かして感謝される。まあそういうぐらい自分の情熱が溢れ返る人。これがですね、ベストセラー作家になれると思います。はい、4番目は溢れ出るコンテンツです。まあさっきの話とちょっと似てるんですけども、その情熱があまりにもありすぎて、もう次から次に書く本が止まらない。こんな感じですね。ある時、誰か表現してましたけども、もう原稿がいっぱいありすぎて、鼻と目と耳から、もう原稿が、漢字がなんか溢れ出ちゃうとかっていうふうなこと言ってましたけども、それだけですね、溢れるものがある。それだけ書きたいものがある。それだけ表現したいものがある。こういった人はですね、ベストセラー作家になりやすいです。まあ自分の中に、どうしても伝えたいものがある。例えば、環境に関して。あるいは犬のしつけに関して、子育てに関して、よくその分野に関して一過言あるとかっていう話をしますが、一言どころか、めちゃくちゃ言いたいことがあるんですよ。例えば健康に関して言いたいことがある人、そういった人は YouTube でも成功するでしょうし、作家としても成功すると思います。それはその人の中にですね、コンテンツの泉の源があるんですよね。なので僕の場合であれば、お金とか幸せとか、そういったことに関しては永遠話してても疲れない。それぐらい情熱がある。これがですね、溢れるコンテンツってことです。で、これは例えば僕にとってはですね、お金と幸せっていうテーマだったりとかしますけど、ある人にとっては子育ての仕方かもしれないし、ある人にとってはですね、コーチングかもしれません。コーチングについて話して、もう全然話し足りないぐらい楽しいことがいっぱいありすぎて、こういった人はですね、ベストセラー作家になると思います。そして1冊だけじゃなくて2冊、3冊、4冊、5冊、もう10冊書いてもまだまだ足りないというか、コンテンツがいっぱいある。こういった方はですね、ベストセラー作家になっていく運命だと思います。なので、奥さんとか旦那さんとか、あるいはお子さんとかにも嫌がられてるはずです。またそんな話みたいな感じのことがあると思います。うちでもですね、その娘が小さかった時に、またそんな話みたいなことよく言われましたし、あと言われたのは、人生の話禁止とかって言われたことがありました。なので、ついつい夫婦でそういうことを話してしまう。まあ、それぐらいですね、そういう自分がやってるライフワークについて意識がいってしまうってことですよね。なので、本当は、例えば、まあ、最近気をつけてるんですけど、暗くなったら、ライフワークのことは一旦忘れる。まあ、これぐらいじゃないとね、なかなか難しいんじゃないかなと思いますが、まあでもね、ベストセラー作家になる人ってのはなかなかこのオンオフができないんですよね。ずっとオンのままでオフにならない。これも一つの特徴なんじゃないかなっていうふうに思います。ただ、コンテンツをこう、なんて言うんでしょう、下ろして、そして出す一つの役割としては、やっぱりオフにしないと、その回路を焼き切れちゃうってことがありますよね。まあ僕も、そのコンテンツがもう滝のように降ってくるから、うまくそれを止めないと、プライベートがなくなってしまう。まあそういう意味で、ベストセラー作家の悩みとして、この溢れるコンテンツをどうやって一回止めるのか、こういう感じのことがチャレンジになってきます。ちなみに僕の場合は、そうやって滝のようにですね、降ってこられると困るんで、バーとかにあるじゃないですか、カウンターにこうなんかホースがついたやつで、ピュッてやったらビールが出てくる、ジンジャーエールが出てくるみたいな、ああいうイメージなんです。なので、ピュッてやったら、スイッチを押したらすぐダーッと出てくるけど、普段は止めておく。これができるようになると、随分人生も楽になるんですが、 それをマスターするまでに何年もかかりましたし、今でもですね、時々わーってダウンロードが始まったら、はーってなったりとかするんですけど、気をつけとかないと、コンテンツにまみれになってしまう。コンテンツの洪水みたいになってしまうので、ベストセラー作家の人は要注意です。さあ、そして5番目の最後は、人類愛があるということですね。この非常に面白いのは、そのベストセラー作家の人たちと会うと、その分野での人類愛っていうのがもう、溢れ出てしまって止められない。例えば、その近藤麻理恵さんみたいなタイプの方っていうのは、片付けを通して世界平和を祈るみたいな、そういう深さを持ってらっしゃる人だと思うんですよね。まあ、僕はお金と幸せに関して人類愛っていうのを感じますし、人によっては料理。そして、その飲食業の人とかは、その人を笑顔にしたり、家族を楽しくさせたり、それが外食のですね、レストランとかやってる人の一番深い愛だと思います。なので外食産業を通して愛を伝えたい。まあこういう人がやっぱり成功するんですよね。で、これは教育でもそうだと思います。塾で、いろんな本を書いてらっしゃる方っていうのは、知識を通して、知識は武器なんだよ。だから、その知識っていうものをしっかり身につけて、そして、人類の役に立ってほしい。まあそういうですね、人類っていう大きな言葉が出るぐらい愛がいっぱいある。こういった人がですね、そのベストセラー作家として成功する人だと思います。さて、最後にですね、ハッピーマネーワークじゃありませんが、僕はこう作家になりたいっていうふうに思った23年ぐらい前を振り返っても、一番最初の大きなハードルは、自分が作家になりたいっていうのを認めるのが難しかったってことなんですよね。いやいや、そんな大したことありませんよとか自分で自分突っ込んだりとかしました。なので、この動画を見てですね、そんなすごい人たちみたいになれないけど、でもなんか本書きたいなっていう人はいると思うんです。そして、なんか妄想かもしれないけど、いずれ本書きたい。そういった人って意外と多いんじゃないかなと思いますので、そういう人はですね、このコメント欄に作家になりたいということをよかったらビックリマークみたいなのを宣言として書いてみてください。そしてもうある程度コンテンツが定まっている人はどういう分野の本を書きたいのかよかったら書いてみてください。それを見た編集者の人がですね、出しませんかということになるかもしれませんよ。なので作家になりたいってこのコメント欄で宣言することであなたの作家の第一歩が始まるかもしれません。ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。いつもご視聴ありがとうございます。この度、ベストセラー作家養成講座を始めることになりました。半年間にわたって、本田健からベストセラー作家になるために必要なこと、これを学びたいという方、募集しています。詳しくは概要欄から見てください。